大リーグで輝かしい記録を残したイチローさんがアメリカの野球殿堂入りを果たしました。日本選手として初めてとなる殿堂入りの意義、そして現役を引退した今もアスリートとして活動するイチローさんが未来に託す思いは何か考えます。小澤正直解説員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小澤さん、日本時間の昨日ですね、はい、イチローさんが日本選手として史上初めてのアメリカ野球殿堂入りを果たしましたね。
そうですね、殿堂入りを受けまして、イチローさんは会見で苦しかったこともたくさんあったけれども、一歩ずつここに近づいていったと、この日を迎えられたことは言葉では言い表せないと話しました。
はい、
野球界に残した功績を称える殿堂入りには、大リーグで10年以上のプレーが、条件でして、候補になることも、簡単ではないんです。
はい、
選出者は、全米野球記者協会のベテラン記者による投票で決まりまして、75% の得票が必要となる一方で、5% 未満ですと、翌年の投票の候補から、外れてしまうと、そのような高いハードルがあるんです。
はい、
日本選手では過去に、トルネード投法の野茂英雄さん、ゴジラの愛称で親しまれた松井秀喜さんが候補となりましたが、殿堂入りは逃していたんです。
日本でいうと名だたる2人もということなんですけれども。
そうですね、
今それ満票ではなかったことが話題になってますよね。
そうですね、それでもですね、イチローさんの得票率というのは 99.7%、野手では史上初めての満票には西川さんおっしゃる通り、1票足りなかったんですけれども、それでも、歴代3位の、高い得票率というのを記録したんです。
はい、
ベーブ・ルースですらですね、満票ではなくて、95% 台だったことを考えますと、はい、アメリカでイチローさんが、高く評価されたというのは間違いないと思います。そもそもですね、100年以上の長い歴史を持つ大リーグでは、およそ2万人の選手がプレーしてきたとされているんですけれども、
はい、
これまで殿堂入りを果たしたのは、わずかそのうちの 2% 弱ということなんです。1年好成績を残せば受賞の可能性がある個人タイトルとは異なりまして、殿堂入りには、バッターなら3000本安打かホームラン500本、
はい、
ピッチャーなら300勝が、目安とされるなど、高水準の成績を長期間継続したりですね、野球界に大きな影響を与えたりしたことが求められるんです。ベーブ・ルースや黒人初の大リーガー、ジャッキー・ロビンソンなど、こうしたレジェンドがずらりと並ぶ殿堂の一員に選出されたということは、もう本当にですね、偉業中の偉業というふうに言えるのではないかと思います。
はい、改めてになりますけどもね、これイチローさんが大リーグで残した実績はすごかったですよね。
そうですよね、もうデビューの年にいきなり首位打者新人王 MVP を獲得して、そこから史上初の10年連続200本安打をマーク、
はい、
2004年には262本のシーズン最多安打記録を打ち立てて、通算では、大リーグだけで3089安打を記録しました。守っては10年連続のゴールドグラブ賞に、通算盗塁で言いますと、509個、
はい、
一流選手のみが選ばれるオールスターゲームにも10年連続で出場し、2007年には、オールスターゲームでは史上初のランニングホームランで MVP に輝きました。
ありましたね。はい、
当時はですね、バリー・ボンズ選手をはじめとした、パワーヒッターがホームラン競争を繰り広げていた時代だったんですけれども、イチローさんが、走攻守すべてでですね、わざとスピードの新鮮な風を吹き込んだんです。
はい、
イチローさんとほぼ同じ時期にヤンキースなどで活躍した松井秀喜さんは、日本の野球にとって歴史的な日になったと。これまでの野球の常識にとらわれないイチローさんの思考で最大限結果を出してきたのではないかというふうに賛辞を送っています。
そのイチローさんですけどもね、その日本でも凄まじい成績でしたし、ある意味その当初から予想できたんでしょうか。
当初からですね、大リーグでの活躍を予想するという声ばかりではありませんでした。というのも、95年に野茂英雄さんが、大リーグ挑戦して以降ですね、日本のピッチャーは一定の評価を、 まあ、されてきたんですけれども、はい、まあ、イチローさんが野手として、まあ、日本選手初の大リーグに挑戦したというのは2001年、まあ、比較的遅い27歳の時だったんですね、うん、で日本では、独特の振り子打法でヒットを量産して前人未到の、まあ、7年連続首位打者と本当に抜きんでた成績を残してきたんですけれども、はい、まあ、大リーグでは小柄な部類に入る体格もありまして通用しないのではないかという懸念の声もあったんです、
はい、
まあ、イチローさん自身も1年目のキャンプでは日本に帰れとよく言われたと言っていますし、
うん、
当時元大リーガーの中には、まあ、イチローが活躍したら裸でタイムズスクエアを走るという、まあ、辛辣な評価をする人もまあいたほどなんですね、まあ、そんな中で、まあ、イチローさんは結果でそういう声を跳ね返していったということなんです。
そうですね、まあ、イチローさんもね昨日の会見で今ここにいると想像できた人はいなかったというふうに振り返ってましたよね、
う
ん、
そうですね、デビューした年の4月にイチローさんを一躍有名にしたレーザービームという、まあ、称された走球ありますよね、
はい、
まあ、あの時もですね実はその相手のファンから、厳しい言葉をかけられたり、まあ、物を投げつけられたりした後だったんです。
うん、
で、あのレーザービームはそれを見返したプレーだったというふうに言うんですね、
はい、
日本から来た野手の評価は自分の1年目で決まるという思いを背負っていたイチローさんは、そうした自身への風当たりを、まあ、エネルギーに変えていたということが言えると思います、うん、
はい、
まあ、イチローさんはできると思うから挑戦するのではなくてやりたいと思うなら挑戦すればいい、その時にどんな結果が出ようとも後悔はないというふうに話したことがあります。
うん、
ジャッキー・ロビンソンが黒人選手のプレーする道を切り開いたようにイチローさんの後には、まあ、多くの日本の野手の選手が続きました、
はい、
まだ日本の野手の活躍にですね疑念を抱く人が多かった時代に自分を信じて大リーグに挑戦しパイオニアとなったその行動も殿堂入りにふさわしいのではないかと、まあ、私は思います、
はい、
そしてそんなイチローさんは引退した今もトレーニングを続けているそうですね。
そうなんです。イチローさんの凄さはですねやっぱりこうプロとして現役を引退した今も現れているように思うんです。50歳を超えてもアスリートとして、まあ、連日ストイックにトレーニングを継続し特にですね高校生の野球指導に当たっています。指導ではですね口頭でのアドバイスだけではなくて自ら、まあ、高校生の目の前で投げる打つ走るということを実演して見せています。
これがすごいですよね。
もうこれイチローさんにしかできないことだと思うんですけれども、うん、まあ、こうした中でもですね女子の高校選抜チームとは4年前からイチローさんの提案で毎年、まあ、自身も出場する試合を行っていまして、
うん、
まあ、去年はですね女子野球では異例のおよそ2万8000人もの観客が集まったんです。女子野球は競技人口が徐々に増える一方で、
うん、
男子とは違ってその大きな舞台であるとか受け皿が少ないという課題があったんですけれども、
はい、
女子高校野球の強化プログラムの一環として行われるこの試合は単なるイベントではなくてですね出場すること自体がもう今や女子選手にとって大きな目標になっているというふうに言われています。
イチローさんの活動は広く野球界の発展に影響を与えているということですね。
そうですね、全日本女子野球連盟の山田会長はですねイチローさんが野球教室ではなくて試合をしようと最初に言ってきたので驚いたとしてその1回目の試合の前にお手柔らかにお願いしますと挨拶したそうなんです、
うん、
まあ、そうしたらイチロー選手はですね僕は本気ですよと、まあ、そのように回答してきたのが大変印象に残っているとおっしゃっていました、うん、山田会長は相手が高校生だろうが女子の選手だろうが野球選手そのものへのリスペクトがあるからこその、真剣勝負なのだと思ったというふうに振り返っています、う
ん、はい、
まあ、こうした試合でイチローさんはピッチャーを務めて、女子野球ではまだいない130キロ台の速球を披露して、女子の選手たちは、まあ、こう経験のない大観衆のもとですね見たことのないスピードボールに立ち向かったり打席に入ったイチローさんを打ち取ろうとしたりと、まあ、そういう懸命のプレーを見せています。 一郎さんは時には足をつりながらも、最後まで投げ切る、まあ、完投したこともありました。山田会長はその理由について、途中から出場した選手も含めて全員に、自分との真剣勝負から何かを感じてほしかったからではないかと、そのように言っています。
高校生たちは一郎さんとの関わりを通じて、まあ、どんなことを学んでるんでしょうね。
一郎さんは感性という言葉を、まあ、大変よく使うんですけれども、自分で体験して、まあ、そこから感じ取って、自分で考えること、それで、常に真剣に全力で物事に取り組んで最後までやりきる、まあ、一郎さん自分の背中を見せることで若い世代に野球の技術を超えたメッセージを託そうとしているのではないかと思います。昨日の会見で一郎さんはノブの部分がボールのデザインになったドアを描いた、まあ、T シャツを身につけていたんですけれども、まあ、その思いは、自分の好きなことを見つけて、まあ、夢中になれることに、まあ、飛び込んでいくと、まあ、そういう意味なんだということを明かしています。日本選手初の偉業を果たした一郎さんですが、まあ、そこをゴールとはせずにですね、背中と言葉で、次の世代に影響を与え続けるのではないかというふうに思います。
今日の解説は小澤正直解説員でした。ありがとうございました。